しましょう。まず審判所のその審理の手続きについて簡単にちょっと先に説明させていただきます。
はい。
まあ、今申し上げたようにこの処分国税に関する処分についての一度も審査請求を、まあはい、させていただく期間でございまして、
はい、
まあ、この緑部分がですね審判所、
はい、
それが、請求人様ですね、
はい、
でこれが、まあ、あの港税務署長というような位置づけになりますと、
はい、
今回今から書いていただく審査請求書と、いったものを私どもの方で修理します、
はい、
そうしましたら、まあ、この、文面の形式審査をさせていただいた上で、
はい、
担当審判官というものが、
はい、
担当審判官1人と参加審判官2名の合計3人によって、
はい、
処分に対する審査がなされていくような形になりまして、うん、その審査の中でまずは今審査請求を出していただきます、
うん、
でそこに理由をあの審査請求の理由をこれから書いていただくんですけども、
うん、
まずはその理由、まずは、なんていうか処分が不服だと、うん、で理由はこうこうこうだと、
はい、
そういう内容が、港税務署の方に、うん、まあ、そのまま副本という形でいきます、
はい、
そうしたら港税務署は、その処分の、不服の理由に対する答弁を、
うん、
私どもに出してきまして、
うん、
まあ、その、答弁に対して、大臣様にも同じようなものを送らせていただいて、またそれに対する反論をしていただく、
はいはいは
い、で、といった形で、
はい、
双方から意見を、聞いた上で、
はい、
最終的に、まあ、ちょっと省きますけども審理を終結して、
うん、
まあ、議決というものが行われた上で 最終的に、採決という形でその処分の適正か、うん、もしくは不服か、不当かという結論を、出させていただく、
うん、
で採決書を各々に採決をさせていただくという形になります、
はいはい、
大体それが、標準的な審理期間としては1年とかっ
てい
う形になっておると、
はい、
そういった状況が概要説明としては以上になります、
はい
はい、今からその一番初めの手続きである審査請求書を記載していただくことになるんですけども、
これは今日記載してなきゃいけないもの
ですか？いや、必ずその期限がございましてですね、
はいはい、
処分受けた日が3ヶ月ですので、大体、まあ、はい、4月の、まあ、26日頃までは、
うん、
提出をしていただくことが可能です。それまでに記載の上で提出していただければ。
ちょっとこれ一旦持ち帰りでいいですか？
あ、それでよろしいですかね。
はい、
この今のが、
はい、
会社の所在地とか
ですね、はいはい、
代表者様の、
はい、
お名前とか書いていただくことになりまして、
はい、
でこれ1枚、商用っていうのが、
はい、
1枚目ですね、
はい、
需要というのがもう1枚つながりまして、需要のところに、
うん、
これがですね、審査請求の趣旨といいますのが、うんうん、まあ、今回おそらく今お伺いする限り全部取り消し、
はい、
これの処分で全部取り消しを求められているという理解ですので、はい、そういうふうに書いていただいて、
うん、
その審査請求の理由、今ちょっとおっしゃった、
うん、
まあ、あの憲法の面とかですね、あとは、うん、今おっしゃった経緯、
うん、
あの9月に行って、
うん、
の不可算税が余計に課されているといったところを、
うん、
まあ、そういったところを記載していただくということで、はい、なりますので、
うん、
はい、お願いしたいと思います、はい、で必ず出していただくということに関してはこの 2枚になるんですね、
はい、
で今ちょっとご用意させていただいているのはこの左肩に正本というふうに書いてあるものと同じもの、副本、
はい、
それから、会社さんの控え、
はい、
ということになりまして、
はい、
必ず提出していただくのはそれぞれの正本と副本
は
必ず、うん、審査請求にあたって出していただく、
はい、
で控えの方も一緒に出していただければ、
うん、
刊行をしてあのお返し、そういう控えのお返しをさせていただく流れにはなります、うん、いうところですね。
まあ、分からないことがあったらまた質問します
。もうその都度聞いてください。結構、はい、期待複雑なところがありますので、またもし誤りがあれば直していただいたりという手続きが余分にちょっとかかってきたりもしますので。
分かりました
。お願いできればと思います。
まあ、
はい、
そのこの問題に関してが一番重要なことで、そのほとんどの人が気づいてきて知らないんですよ。
なんか私もなんとなくそういう話が、ね、そのあるというのはなんか聞いてはいますけど、
これ本当ね、笑い事のレベルじゃなくてね、いろいろ僕らそのデータ取ってるんですよ、はい、医者とも連携取って、 で今実際に、はい、そのリモートでね、
はい、
何人も人ここいます、ね、私は一人なんだけども、今はまあ便利でリモートでいろいろできるようになってるんで、私ももういろいろできることを駆使して、はい、今ですね、
はい、
大体、300人ぐらいいるんですよ、はい、でちょっと医師の意見をちょっと聞いていただきたいんですよ。細川先生お願いします。まあ、便利でいろいろこういうことができるような時代になりましたもんね。あれ、細川先生、まあ、ちょっと今出られないみたいなので、とにかくなこれ、
まあそうですね、今これおっしゃることをすごい分かるんですけども、
はい、
これがそうですね、審査請求書とこ、まあ、もちろんこういった経緯があって、うん、まあ、発端として、まあ、不服持たれたっていうのはちょっと理解できるんですけども、
そう、これが動機です
よ。これ、そうですね、
はい、
これ自体を私どもの方で何か審理をしたりとかっていうのが、
うん、
まあ、できないということにはなります。でそれがちょっとすみません、おっしゃることは分かるんですね。ちょっとこれがどういったどういうふうにこう結びつけて考えていけば、よろしいでしょうか。
まあこれはね、いいですよ、知っていただければ、私なりに調べたものをまとめたものですよね、やっぱこういうのをね、やっぱりちょっと情報として、はい、私ははい、ここに、持ち込みましたよっていうことでいいです。
それでよろしいですかね。まあ、わかりません。こういったね、そのコロナの娘さんも、うん、まあ、娘さんの息子さんがわかりませんですけど、子供さんがそういった、はい、ことに遭われて、そこから、まあ、その辺を発端として、まあ、税務署にも行ったと、うん、
はい。
で、一方的にこういった処分があった。うん、それに対するということです、ね、
で厚生労働省にも行きました。で、そのいろいろその市議にも相談しました。
厚労省はさっきおっしゃったその社会保険とかの関係で行かれたということ
で、もう年金事務所の人間なんかひどいですよ、本当に嘘ばっかり言うし、そのもう厚労省なんかその審議する部署すらもうないんですから、
はいはい、まあそれちょっと理解できないですけど、どういうね、
いや実際そうなんですよ、
期間がない、
期間がもうありませんってはっきり言われましたから、
いやちょっとなんかにわかにはちょっと理解できないんですけど、
ね、実際そうなんです、僕やりましたんで、でまあ結局、はい、市議にも、はい、その、はい、いろいろ相談したんですけども、はい、まあなんか説得して落ち着かせるっていうような考えでね、あ話するから全然当てにならないし、もうとにかく今日本政府やってること本当おかしいですよ。もうこんないつからこんなひどい国になったのかって感じですよ。これでもうお亡くなりになってる人が何人いるか、超過死亡とかいうデータご存知ですか。それ見たらもう明らかでしょ。もう私はもうその黙ってられないんですよ。結局その娘を看病してる間ずっと会社止めましたし、なんやかんやでもう僕1000万ぐらい損してるんですよ、この騒動において。
まあ会社もね経営されてるわけです。
そうです、だこれだけ損害を出してね、なおかつその何もしないでお金だけ払えっていうことなのかね。まあせめて病院ぐらいは機能してくださいよっていうことなんですよ。まあ、これはこれでちょっと持ち帰って、その記事、まあ多分来月早々には提出できると思いますので、
はい、どうしますか、また来られますか、それとも郵送なんかでも提出は可能です
か。いや、一旦来ます。来てお話します。
それもどうしましょう、書いていただいた上で、こちら来られるようなイメージで、
はい、そうですね。はい、
分かりました。またご不明点あれば電話で、
はい、取らせていただきます。またそこで、 社会情勢もその頃には変わってるだろうし、
そ
う、
はい、それで、まあ、今回ちょっと持参はしていただいたんですけども、
はい、
まあ、これもですね、可能であればその写しをコピー取っていただいた上で、
はい、
審査請求書に添付していただけるとこちらとして助かります。
これは私持ち帰れるん
ですか？そうですね、もうこれ全て原本になりますので、
はいはい
はい、お返しします。
はい、まあ、意外にちょっと話が分かる人でよかった。
いやいや、
もう年金事務所とえらい違いだなって、ちゃんと審査請求してくれるんだなって。
はい、もちろん、ね、その処分がありますで、審査請求したいって言われば、我々何も拒否できる権限も何もありません。もちろんそれが審査請求というのは権利ですので、はい、
まあ、そういう部署があるっていうのをこう初めて知ったんで、
ね。あ、どうしましょう。こちら今見せて説明もいただいたんですけども、うん、
それはもう自由です。
あ、よろしいですか。
できればちょっと全部目通していただきたいです。
まあ、そうですね。まあ、個人的にはその、はい、そういうことをさせてもらいますけども、これを正式に何か審判書として受け付け
た。あ、それはもう結構
です。これちょっとすみません、それできかねますので。ま
あ、それはもう個人の的にこう渡しするという形です。
まあ、わかりました。そのご相談されるときに、まあ、はい、合わせてちょっと提出受けたということで、ちょっと整理しておきます。
はい。
はい。はい、またご不明点ありましたら、はい、お寄せいただければと。
ちょっとこのファイルだけいただいてよろしいですか。これちょっと中に入れて、
失礼しましょう。はい。
まあ、そういうことで、はい、一つよろしくお願いいたします。はい、私ももう今、はいはい、大変な思いしたんで、で、一つ重要なことをちょっと確認させていただきたいのが、はいはいはい、私は税金の支払いを逃れようとしてるんじゃないんですよ。そこだけちょっとご理解いただければ。
わかりました。
はい。
それからちょっともう一点気になったんですけども、はい、今の1月から6月分の源泉所得税が、告知処分ってされてたんですけど、おそらく今度通常では7月から12月分っていうのも同じように、うん、税務署側からすると、うん、納付義務があるということで、うん、何らかのまた連絡なりがされる可能性もあります。うん、まだその辺はないんですか？
だまだないです。
あ、そうです。
ないです。
いや、おそらくですね、一般的にその税務署の、取り扱いとしたら、うん、おそらくもうその7月から12月までの源泉の期限とかも1月の20日とかになりますので、
はい、
もしそれに納付されていなければ、うん、おそらく同じような処分がなされる可能性が高いというのはちょっと思いますので、
はいはい
はい、まあ、そこはまた
一回ね、その中島さんはうちの会社のそういう納税状況とかを調べる権限は持ってるんですか？
いや、私ないんです。
ないんですか？
私はないんです。
それは残念です、ね。
一応ね、その同じ国税っていう組織ですけども、
はい、
第三者的機関です、ね、なかなかその簡単にその税務署に連絡取ったりとかっていうのができないんです。はい、
まあね、はい、
はい、また、はい、
はい、これ一つよろしくお願いいたします。はい、お手数ですが、僕はどうしてもちょっと決裂してなんか裁判とかなるんじゃないかなっていう予想してたんですけど、ね、意外に中島さんの話が分かる方でよかったと思います。
この辺の話させてもらいました。私自身は、
はい、
あくまで今受付の担当として、
はい、
先ほど説明した通り、
はい、
別に私とは別に担当審判官というものが決まって、
はい、
そこから審理をさせていただくと。で、まあ、仮にその今決裂というふうにおっしゃったように、
はい、
まあ、審判官の方でも、税務署の処分が適法だという判断になれば、今度は裁判所に対して、
はい、
処分の取り消し訴訟の提起をするとい
った、はいはい、
ような手続きも用意されておりますので、
わ、うん、かりました。はい、まあ、私はもう行くところまで行きますので、はい、どうもすみません、お手数おかけしました。どうもありがとうございました。手洗いで行きます。はい。